ちょっと補足にもなるんですけど、効果レベルをその上げるにはということで、効果レベルって基本的にまあ一個一個しか上がらないんですけど、結構これをなんか加速的に早める方法があって、それが何かっていうと、やっぱり彼女がいるって公言することなんですね、実は。これ結構なんかすごい、本当に大丈夫なのっていうのもあるかもしれないんですけど、例えばなんかすごいこう、やっぱり僕もいろんなバイトとかでいろんなコミュニティがあったんですけど、そこでなんかすごい彼女がやっぱりできたことがあって、まあ、バイトに広まりますよね、めちゃくちゃ。広まるとですね、女の子ってやっぱりそういう話、まあ若かったからっていうところにあると思うんですけど、普段あんまり話したことないようなこととかですね、なんか、ゆずさん聞きましたよみたいな感じですね。結構話しかけてきたりするんですね。わ、どうしたんだみたいな感じで。なんか、野川さん付き合ってらしいじゃないですか、みたいな感じで、もうそれでもうすぐやっぱり興味のないところから普通に持っていけるってなります。だから結構、告白リベンジとか、告白リベンジを目指してるって方であったら、もちろん同じコミュニティだと、いろんな、ただのその、やりちんみたいになっちゃうんで、同じコミュニティだったらダメなんですけど、なんでやっぱり一回その彼氏ができたみたいな、彼女ができたみたいなことをうまく公言した方がいいですね。もうそれで、ああ、じゃあもう私のことそんなに気にしてるわけじゃないんだっていうふうになりますし、じゃあ話聞いてみようみたいな感じになるので、この彼氏持ち、彼女持ちっていうのはまあうまく使ってほしいなっていうのがあります。はい。じゃあそうですね。じゃあ3つ目、講義3つ目ですね。ここに来てやっとなんかそのやっとその主導権を握るっていうフェーズに移ってくるんですけど、講義3がですね、まあ、狙った女性の感情を解放させる方法っていうことですね。でこれもですね、そのなんで感情の解放とでも主導権をくっつけたんだっていう、ちょっとまた話が難しくなるかもしれないですけど、あって、まあ、よくやっぱりこれもあるんですよね。なんかその女の子、女性恋愛コンサルタントとかがですね、なんか特別な話をしてくれたらそれはもうあなたの意識してるっていうことですよみたいな、秘密を共有できたらみたいな感じですね。でもちろんこういうことってすごい大事なんですけど、でもそれって共有してくれたのってなんか勝手にあっちが好き勝手話してるだけじゃないのっていうですね、こういった場合が存在してくるんですよ。だからまあさっきもその話したやっぱ主導権を作るっていうのもめちゃくちゃ大事で、もう自分がその道を切り開いていって、その中でちゃんと手に入れたっていうですね、そういった意識が必要になってくるんですよね。でこれもやっぱりその今講義1個目2個目ってお話しさせてもらったんですけど、まあやっぱりこの1個目2個目ができているという前提にもちろんなります。まあ、その上でじゃあどうやったら女の子のその感情を解放させるっていうのがあるんですけど、まあそもそもその感情を解放させるってなんだよっていうとですね、やっぱり僕は思うのがですね、なんかすごいこう自分がどうしても話したいこととか他にも話せない、他の人には話せないけど、あなたになったら全部話せる、しかも楽しいっていうところが目指してほしいなっていうのがあってですね、でこれじゃあどうやってそんなところまでいけるのかっていうと、やっぱり鉄板からの5ステップっていうところが狙ってくるんですよね。こう、なんか書いてますね。1個目が状況指摘。まあ、会話編とかにもあると思うんですけど、で、ステップ2が、仕事。で、休日。プライベート。で、ステップ5が、鉄板の話題。過去恋愛話ですね。5ステップってじゃあどこで意識してほしいのかっていうと、やっぱり交換レベルで言ったら3から4の時ですね。普通の人から 普通の人からもうこの人と本当に話したい、一緒にいたいっていうふうに思わせればどうすればいいのかっていうことで、まあ、これやっぱり使ってほしいんで、特に意識してほしい場面っていうのがあってですね、それがですね、合コン、マッチングアプリ、あと職場の出会い、あとは社会人サークルですね。で逆になんかこれそこまで意識しなくていいよっていう、まあ、もちろん最初は意識してほしいんですけど、あって、それが何かっていうと、お見合い婚活パーティーとかですね、パーティー系ですかね、で逆にそんなにそこまで強く意識しなくていいのが、まあ、お見合い婚活パーティー、パーティー系、あとなんかまあ元から仲のいい友人、あとキャバクラの子もそんなに強くは意識しなくていいなっていうのがあります。まあいろいろと話したくて、まあここら辺はまあちょっと会話編持ってる人とかがあったら、あ、鉄板会話かって思うかもしれないですけど、でもやっぱり大事なことなので、もう一回お話させてもらおうかなっていうのがあってですね。まあやっぱりこれお気づきの通りというか、まあ心理障壁の難しいことは言うと、心理障壁の低い順番になってくるわけなんですよね。もうやっぱりとにかく僕もそうだったんですけど、もうモテない男は焦りがちというかですね、なんかこう、なんかコンビニとかでバイトしてたことがあるんですけど、一緒にいる、まあ、エリナちゃんっていうんですけど、もうそのエリナちゃんのことをですね、知りたくてしょうがなかったんですよ、僕は。なんかもう知りたくてしょうがなくて、彼氏がまずいるのかいないのかって、そこが本当に、まあ、今となっては別にその大きなポイントじゃないですけど、やっぱりそことか、あと、いなかったらどれぐらいいないのかとかですね、そもそもどんな男が好きなのか、そしてどんな恋愛をしてきたかとかですね、もう、すごいいろんなこと気になっちゃって気になっちゃうんですけど、で、やっぱりこう、でももちろんそんなことは最初に聞かれたらもうドン引きされるんじゃないですか。だからそれを、どうやってドン引きされずにそこまでの深い話ができるかっていうと、ちゃんとこの順番を心理状況の低い、話しやすい話題から話していって、まあ最終的にはその深い話にしていこうねっていうのが、まあ、これがその会話の5ステップっていうのがあって、まあ本当にその、モテない人は、まあ、焦りがち。モテない人は、まあ、焦って、こう、どんどん、ただ自分の好きな、聞きたい情報を聞いていって、結果、まあ、好きバレてしまうっていうのがあってですね。でもちろん、なんか、この中でもですね、すごい、こう、いろんな、まあ、テクニックというかですね、いろいろと意識してほしいことがあってですね。まず、この中で共通するのが、第一声は全部自分っていうのをですね、やってほしいんですけど、まあ、めちゃくちゃ全然なんかテクニックっぽくないんですけど、やっぱりこれ本当に強いテクニックだなと思っていて、結構どうしても受け身になりがちなんですよね、女の子も。特に意識してること会話とかだと、なんかこう、で特にやっぱりやってほしいのがこの状況指摘のところですね。状況指摘で、自己解的に言うことなんですけど、やってほしいのが、またこれも細かいんですけど、まあ、本当全部、まあ、これ3つあってですね、まあ、自分の感情を言うっていうことですね、第一声として。もう何でもいいんですよ、なんかマッチングアプリとか待ち合わせて、あ、はじめましてみたいな感じで、いや、なんかまだ暑いっすね、本当にみたいな感じの言ったりだとか、でもいいですね。キャバクラの子とかもこう来てみたいな。いや、でも最近会ったのがめっちゃ可愛いね。一番可愛いね。みたいなこと、まあ嘘なんですけど、なんか、あとはこう、あとなんかそうですね。もう本当自分の感じ。あとは相手の指摘っていうことですね。まあ、 本当に気をつけてほしいですね。こうなんか女の子とかやっぱすごいじゃないですか、髪型とかネイルとか、もう男からしたらもう正直どうでもいいのに、なんかもうこんな指になんか一個丸ついてるかついてないかどうでもいいじゃないですか、別になんかでもなんかすごいなんかめちゃくちゃそれでなんかすごい価値を感じてるんですよ、めちゃくちゃ変えたんでしょうね。今日相手のことを指摘するって、あ、それなんか変えたって、嘘でもいいので、これは癖づけるってことですね。であとはなんかそのもう過去の話の続きですね。もしあの2回目とかまあ、この前仕事が久しぶりみたいな、そうこの前言ってた仕事落ち着いたのみたいな感覚になって、で言っていってですね、でそうなんです。でちょっとまあ仕事休日プライベートとかいろいろと話したいんですけど、ちょっとこれも話すとあの長くなってしまうんで、まあ、会話編ってやつでまあ確認してほしいなというのがあるんですけど、まあでもやっぱりその。まあ、感情の解放っていうところで、まあ、いきなりちょっと語の話をしたくて、まあ、恋愛話っていうところですね。やっぱりこの恋愛話もすごいこのできてますよとか知り、結構コンサルしててできてますよ、やってましたよ、話してましたよみたいなことをいただく方がいて、まあ、もちろんそもそも恋愛話なんですよ、苦手でできないっていう方はもちろんいると思うんですけど、まあ、恋愛話で、まあ、絶対聞いてほしいところっていうのがあるんですよ。それが何かっていうと、過去に一番好きだった彼氏はっていうことなんですね。で、その女性とその男性のどこが好きだったのっていう。で、あとはなんで別れたの。あとは、恋愛観ですね。こう例えば LINE はどれぐらいの頻度でしたいか、どれぐらい会いたいか、で現在進行でこれもちょっとルート外してるんですけど、なんでこれなのかっていうとですね、よくなんかその恋愛マッチ僕もやっちゃってたミスなんですけど、今までの彼氏どんな人だったのとか聞いちゃうんですよ。どんな人ってどんな人なんだろうみたいになっちゃうんですよ、女の子って。どんなって言葉じゃなくて、一番っていう言葉を使ってほしくて、特定されるんですよね。でしかもそれがその一番感情が動く一番なんで、そのこと忘れなかったけど、それが感情が動くっていうので、一番ってところと、あとどこが好きだったのかっていうきっかけ的なことなんですね。でなんでこれ聞くのかっていうとですね、タイプ別が分かるからですね。どんなところが好きだったのか分かりますね。なんか無駄に自信持ってたとか、マークするのやっぱり召使い好きですし、なんかいろいろとスマートだったみたいな感じ で、もちろんなんかその、お姫様、召使いの子なんですけど、なんかその美化するために綺麗なことばっかりしか言わないっていう場合もあるので、そういう場合だったら、まあ、ちゃんとその恋愛、やっぱり恋愛テクニックをやって、その時の反応で見分けるっていうのがあったんですよ。なんで別れたのかっていう聞く理由としては、まあ、これもやっぱりその単純で、この子 その NG ポイントみたいなのですね、探しとくって、ある程度知っとくってことですね。で、恋愛観を聞いていくのも大事で、なんでかっていうと、その、こいつと価値観合わねえなって思われないようです。LINE とかどれぐらい会いたいみたいな。結構僕はなんかその恋愛話になったら、無意識に。聞いてくれるかもしれないです。で、まあ、これ過去の話なんで、まあ、もちろんその今好きな人がいる場合っていうのもありますよね。もちろんその現在進行形で、まあ、彼氏持ち、もしかして好きな人はもちろん彼氏持ちかもしれないし、 会社になってなくても狙ってるとか好きな方もやってる人がいるっていうのがあって、まあ、その子はですね、話す内容としては、まあ、なんか簡単に言っちゃうとなんかこの、まあ、ただただ話を聞いたらいいっていうのがあるんですけど、でも言ってほしい、これ言ってほしいのがですね、セリフがあってですね、でも結局好きなんでしょうって言ってほしいんですよ。なんか言うんですよ、やめようかなとか別れようかなとか、私が無理なのかなみたいな。なんかダメなんかな、にゃにゃにゃみたいな感じで、でも本当に奥底の心残ってるのは好き付き合いたいじゃないですか。これをもう吐き出させてあげるからね、いやでもなんだかんだでも好きなんでしょって言うとですね、いやそうなんよみたいな感じで、バイバイに、感情がバイバイになっていくっていうことですね。ここをなんかうまく、やっててほしいなっていう、この、まあ、でも結局好きなんでしょうは使って、うまく使ってほしいなと思いますね。で、まあ、その他にも本当にこう恋愛だ、やっぱりこの、まあ、恋愛話がやっぱりまあ本当に感情が浮きますよね。やっぱり自分がその女の子にさせられたようにというか、もちろん僕もなんかその夜も眠れないし、ご飯も食べれねえしみたいな時もあったし、やっぱりここが本当にもう人間の本能に近いというか、やっぱそこを誰かに話すのはめちゃくちゃ気持ちいいと思う。それがこの恋愛話をいかに掘っていくかっていうことが大事ですし、まあとはいってもやっぱりいろんなそのもちろん切り口があるので、例えばなんかすごい、もちろん相手がその、まあ、共通の話題でも、でももちろんいいですよね。それほど熱くなっていることとかであったりだとか、あとはもしもこういうことが起きたらどうするみたいな話で、すごいで、ね、いろんなその、細かい鉄板の話題ってもあるんですけど、まあ、ここら辺はやっぱり会話で確認してほしいなっていうのがあってですね、まあ、あとはその聞いてほしいとしては、まあ、共通の趣味とかありやすくて、でこれもちょっと特定されるんですけど、やっぱり映画、漫画好きな子って多いじゃないですか。Amazon プライム休みの日見てますみたいな。ネットリックスの中見てますみたいな。なんか多くて。結構なんか自分も漫画アニメ好きだみたいな人います？なんか。あんまりいないですか？あんな感じですか？漫画アニメの話に話題になったら絶対にしてほしい質問があって、で、これが何かっていうと、まあさっき言ったんですけど、一番好きなキャラクター何なんですか？何なんですか？一番好きなキャラクターは何？っていうふうに。これはもう、絶対、いいですね。まあ、男の子でもいいですし、結構その女の子でも、例えばなんかその鬼滅の刃とか、鬼滅の刃全部アニメ見ましたって方がいます。なんかこうありがとうございます。鬼滅の刃あんま見てないよって思うかもしれないですけど、結構その好きな、なんかまあいろいろ聞かれることあるじゃないですか。聞かれることはないかもしれないですけど、好きなキャラクター何って言われるときに、結構その好きなキャラクターもその好きになる理由がその、ね、2種類あるんですよね。それは何かっていうと、自分にどっか似てるところがあるか、それか自分と相反するものすぎて憧れて好きになるかっていうのがあって、で僕は例えば鬼滅であれば読んでない方多いかもしれない、申し訳ないかもしれないですけど、僕も2つキャラがいて、1人は富岡義勇さんなんですよ。でもう1人は僕鬼の赤座がめちゃくちゃ好きなんです。なんでかっていうと、富岡さんはやっぱりちょっと僕がそういうの憧れてるっていう、なんかあんま人の輪に入れないじゃないですか、富岡さんって。だから僕も昔そういうところあったから、なんか似てるなって思いますし、で赤座はなんで憧れてるかっていうと、そのめちゃくちゃやっぱりその男前なんですよね。鬼には落ちちゃうんですけど、すごい男らしい面っていうのがあって、で、なんで女の子にこの話を聞くかっていうとですね、なんか大体そのどっちかで言ってくるんです。まあ、その子もどっちから言ってくるんです。似てるようなタイプなのか、憧れでやってるのかみたいな。で、すごいめちゃくちゃ細かいテクニックなんですけど、これ多分この子憧れで言ってるなって思ったら、そのキャラクターっぽいことをその子を褒めてあげた方がいいってのがありますね。難しいですかね。なんか、だから僕はなんかすごい男らしいねって言われるのがめちゃくちゃ嬉しいんですよね。だから結構そのやっぱりキャラクター 好きなキャラクター聞くと、もうある意味その人の、なんていうんですかね、こう、もう思考みたいなのが結構裸になっちゃうみたいな部分があるので、ありますね、いろいろ。あとなんか、あと鬼滅の刃の話もちょっと申し訳ないですけど、なんか変態キャラというか、サイコパスキャラの好きな女の子は召使いでどういうの結構多いとかありますね。っていうのがあります。ちょっと鬼滅の刃の話になっちゃったんで、なんか、いや、どうせですけど、思うですね。いろいろと話してきて、で、いろいろと話してきて、で、まあ、恋愛マージョンの切り出し方はですね、これもちょっとあの話してきたいなっていうのがあって、で、特にこれは、あの、アプリとか、あの、アプリとかやっぱりその、合コンとかでもいいですし、まあその距離が縮まってきたと思うんですけど、一個やりやすい話題としてはですね、あの、ていうか最後に彼氏いたのいつって聞いてほしいんですけど、結構この、これ結構女の子自身も、実は気になってることなんですけど、自分がその今までのことは、あの、例えばなんかすごいこう、会話がすごく話しやすいですし、距離が縮まっていって、で、なんか例えばアプリとかだとですね、あれ、なんかこの人別にいそうだな、みたいな、彼女とかいそうだな、みたいな。てか、いつまで最後いたんだろう、みたいなことをですね、結構、あの、なんか自慢な感じになっちゃうかもしれないですけど、これ結構女の子からも言われたことがあるんですよ。いつ、最後彼に言ったんですか、みたいな、言われてっていうのがあるので、なんか盛り上がってきたら、てか、ぶっちゃけ最後に、ぶっちゃけとか言った方がいいですね。てか、ぶっちゃけ、いつは最後に言ったの。で、まあ、それを皮切りに、いろんな恋愛話をしてるところですかね。感じです。まあ、恋愛話も、本当にね、恋愛話でめちゃくちゃ細かくて、あの、まあ、本当にもう真面目で、本当に男の免疫がなくて、もう本当にちょっと人がビビっててっていう女の子は無理にしなくていいんですけど、でもやっぱり理想としてはそのエロ話っていうところも言ってほしいんですよね。エロい話なんかもう、そうですね、ちょっとくだらない話が結構いっぱい出てくるもので、なんかそうですね、まあ、最近話したあと、なんか元彼がなんだっけな、元彼がなんかその男なんか寝取られたい願望、彼女に寝取られたい願望があるみたいな話していて、お前寝取られてくんねえかみたいなことがあるらしくて、意味わかんないですけど、なんか、ほんでちょっと聞いたとかですね、意味わかんない。で、結構エロ話のこととかもいろいろあるので、まあ、ここはなんか変なあの宣伝みたいになっちゃうんですけど、やっぱり会話編とかで細かく書かれてるので、このやっぱりエロ話までマスターしてほしいですし、特にキャバクラとか、風俗嬢になってる子は、もうマストですね、この、えぐい話までするっていう。まあなんか、あの、ああいう子たち結構えぐい経験の方が多いんで、そこまで。なんかいろいろとお話したんですけど、なんか今のあれで気になることとかとかありますか、質問とかわからないと。はい。
変態サイコパスキャラ
好き
はどうですか。
はい。
なんでその変態とサイコパスキャラの人
に繋いだ。あ、なんか自分が縛られたいからですね。ですね、なんか、うん、カリスマ性みたいなとか、なんか憧れますよね、そういう人に静かみたいな。
ですね、好きなキャラとか
言われ
た時に、全く知らないキャラクターができた、
あ、相手のですか、
あ、そうそう、相手ができたキャラクターが、
はい、
全く知らないあのキャラクターとか、
あ、それだったら、まあ、それも普通に素直に聞いちゃっていいです、
ね。ああ、素直に逆に多いだらけだった
ん
で、
そうですね。
どうもそれでいいんだろうなってことを聞いちゃった。
聞いちゃった方がいいです
か。わかりました
。はい。
エロ話とかをすると、
はい、
本当の印象とかどういう感じですか、男性
たち。エロは印象としては、印象ですか、まあ、持っててるんだな。そこのエロ話をする目的はそこもありますね。その、あの人思っててる、いろんな恋愛経験してきたんだなっていうのもありますし、あとは あの女の子がシンプルに話したいっていう、意外とそのなんかよく言うじゃない、よく言うなんかこう女子校育ちのとかでもみんな結局そうしたいんですよね。なんか、なんか我々っていつ卒業したの、卒業じゃないですか、初めての時どうだったのみたいなことを女子から話すので、それをまあ、あの男とかにも話せるという結構ここの引き出し方、エロ話とかも結構冒頭に話したあの井上さんの動画とか見て結構面白いですね。はい、なんか他にありますか。はい、
エロ話のところで、
はい、
逆にそのしちゃいけないパターンも、
はい、
その時 の, その見分け方、ここからこの子だったらこれを突っ込んでいい、逆にこの子はある程度この程度がいいポイントとか、
あ、見分け方ですか。見分け方としては、まあでもちょっと行ってみないと分かんないっていうところもあって、あの、もしこいつやべえなって言ってみて、たら、あの、切り返しをやっぱちゃんとするんですね。ちょっと突っ込みすぎだねっていうところですかね。なので、こう、うん。うん、まああとはもう自分がエロ話を最初にちょっとしちゃうそうですね。なんか、初体験どんな感じだったのかみたいな感じで、なんかちょっと少女って言ってたけどめっちゃなんかこう舌入れてきてちょっと俺は痛かったんだよねみたいなことかポロって言えるかみたいなとかをまず自己開示してみて、で初めてどうだったのみたいなって でうわーみたいな、なんかあんまり話せないなと思ったら、あのまあもしかしたら前提の会話ができてないかもしれないので普通素直に戻る。はい、です。他にありますか。大丈夫です。大丈夫です。はい。じゃあ最後ですね。最後、まあ、僕のパートとしては最後なんですけど、あの、まあ狙った子を掘り下げるための実践的な会話経験になるというところ。最終段階なんですけど、まあ百科事典ね、百科事典とかも読んだ方はもう気づきかもしれないですけど、あのまあいろいろとその今までその警戒心を解くとか主導権を握ってまあ会話を開くとか、最後それができたら何をしないといけないかっていうと、まあここのパートでもある、あのうまく行為を見せるということがやっぱり女の子ですね。うまくってつけたのがすごくその僕は大事だなと思っていて、この、まあ、よくなんかこれまた言いますよね、なんかその男はあの私に一途な男性が好きみたいな、ちゃんと好きって言ってくれる人がいいみたいな、ストレートな、あの女性の恋愛っぽさの人とかでなんかストレートな気持ちに女性は怖いですよみたいな、僕もなんかそれで男らしさだなみたいなことをすごい思ってたんですけど、それで失敗してしまったっていうのが、なんかやっぱりなんかグイグイ行った方がいいみたいな思ってたみたいな方いますかね。それが普通だみたいな。あ、そうですね。もうそういう感じ出てます。結構いいですね。言えますね。そうなんですね。結構そのオラオラオラオラでは何でいかないですけど、ちゃんと見せた方がいいみたいな。もうあとなんか戦略として。隙バレをしろみたいな人もいるんですけど、いやもう全然そんなことはないよっていうのをですね、僕なんかもう身をもってこう体感したっていうのがあって、じゃあなんかそのうまくっていうのは何かっていうと、まあやっぱりここに出てくるのがまあ曖昧な行為なわけなんですよね。で、いよいよじゃあ実践的なこともお話したいんですけど、曖昧な行為って何ですかっていう、まあ、その定義的なことをやっぱりしっかりとしてほしいと。なんか紙に書いて家に貼っておいてほしいぐらいなんですけど、そこはしなくていいですけど、曖昧な恋って何かっていうとですね、冗談っぽく女性に、まあ、好き、可愛い、惚れたを言うテクニック、恋愛テクニック。 で、これ何のために言わないといけないのかっていうと、目的としてはやっぱり、あれもしかしてこの人私のこと好きなのかって思って相手を追わせる。まあ、すごい簡単に、めちゃくちゃ簡単に言っちゃうと、その、やられたらやり返す感じをしてほしいっていうのがあって、どういうことかっていうと、結構この曖昧な恋って特にお姫様とかめちゃくちゃうまいわけなんですよね、すごく。なんか僕の中で逆にちょっとこれ惚れちゃったなって瞬間があってですね、なんか、当時僕なんかカフェでバイトしてたんですよ。カフェでバイトしてて、でなんか、まあ、カフェっていろんなその食洗機でなんかお皿洗う人もいれば、なんかその接客をする人もいれば、なんかサンドイッチ切ってる人とか、まあ、いろんな人がいるんですけど、僕はなんかもうずっとなんかこう食洗機洗う人をやってたんですね。なんかいらっしゃいませとか、ね、苦手だったとかなんかあんで、で洗ってたんですけど、で当時その好きな子がレジをやっていてですね、でレジをやってて、僕はなんかバーってやってて、まあ、自分はやっぱり早かったんで、早くて綺麗だったんで、もうその子はですね、ちょっとレジをやってる時にもう全部済ましちゃったんですよ。でそれにその好きな女性が気づいて、まあ、当時その僕は本名が西村って言って、まあ、ニッシーって言われてますけど、ニッシーやるじゃんみたいなこと言われて、こうファッと近づいてきて、こう肘打ちをされたんですよ。こうやってそれ今でもめっちゃ覚えてて、これあかんなみたいな思ったんですけど、その時ね。めちゃくちゃちょっと小悪魔気質な子だったんですよ。ちょっと身長が低くて目がクリッとしてて、うわこれちょっとあかんなと思ったんですけど、やっぱりなんかそのちょっと思い出しちゃうんですよ、なんかふとした時に。それでその子のことをめっちゃ好きになってしまったっていうので、まあそれもやっぱり曖昧な行為の一つなんですよ。だからこの自分がなんかそのあれこれなんかこのこと好きなのかなみたいな、逆にそのやれる立場にならないといけないっていう、これがすごいこうやられたらやり返すっていうのですね、やっぱり意識として置いてほしいのかっていうとですね、見てほしいのと、あとやっぱり本当にここが重要だなっていうのは、まあ、今ではもちろん思うんですけど、なんかそう女の子と話していて、めちゃくちゃ印象的だったのがあって、なんかその合コンじゃないんですけど、なんかその4人ぐらいで女の子と飲んでた時があるんですよ。まあ、男2人で女の子2人だったんですけど、でなんかわかんないですけど、モテる男の特徴とはみたいなその話題になりまして、でなんかドーターコーターが好きみたいな、ドーターコーターが好きみたいな感じで、優しい人が好きみたいな、まあ、いつも聞くやつだなみたいな感じで思ってたんですけど、そこからなんか女の子が言ってたのがすごい印象的なのがあって、一人の女の子がですね、もうあいつらって言ったんです、モテる男のことをあいつらって言ったんですけど、あいつらは本当何のためらいもなく可愛いとか好きとかいう言葉を使うから、なんかもっと言葉が本当重みがないんだよねみたいなことをですね、こう言っていて、でその隣の女の子もあーみたいな言ってたんですよ。だから本当になんかやっぱり上手いですよね、モテる男の人っていうのは。もう本当に自然となんかその服装のやつとか、あ、それ今日も可愛いねとか言って、まあ、好き、あ、そういうの好きだねみたいなことを、もう本当に重みがないんですよね。なんかもう、どんな感じですかね。なんかこう、僕やったことないですけど、なんかスノボでなんかこう、シュンシュン飛んでいくみたいな、なんかそんなイメージで、すごいさらっとファッと言うっていうのがあって、こうやっぱりその、本当に自分の何にもなんかその、重みがなく軽く、いかにこういったことをさらっと言えるかっていうのですね、をマスターしてほしくて、もちろんそのやっぱり曖昧な行為ってその一歩間違えると、こいつマジで何勘違いしてんだって思われちゃう場合もあるんですよ。そんな言葉似合わないよみたいな感じになっちゃう場合があるんですね。それを防ぐためのやっぱりポイントっていうのがあって、まあ、何かっていうと、まず一つ目がですね、まあこれはまあ、タッカー時代の方が入ってますけど、効果レベル4以上で言うことがマストですね。これがマスクです。やっぱり4、まあ、想像できるか分かんないですけど、まあ、4以上じゃないと、なんかこう、なんで私にそういうの言えるのとか、もうなんか落とした気満々じゃんみたいなのを、なんかめちゃくちゃバレちゃうっていう感じで、あと、照れたり不自然になりそうだったり言わないっていう、まあ、照れます、慣れてないと本当に。やっぱりなんかその言葉がめちゃくちゃ重くなっちゃうんですよね。なんかその発言してる時にもう突っかかってるというか、なんかすごい、なんていうんですかね、その可愛いからって調子乗れないのその文章に、なんかめっちゃ可愛いからにめちゃくちゃその二重鍵括弧がついてるみたいなイメージですね。あんま分かんないかもしれないですけど、 可愛いから抽象のやつさらっとやるんですけど、別にガッツって言って、まあ、その不自然なやつなのか。あと、照れちゃダメだ、照れちゃダメだと思うと、今度逆に何が起こるかっていうと、逆に真面目にならないってことですね。まあこれはもちろん難しいことなんですけど、大体曖昧の声をじゃあ練習してみよう、やりましょうってなると、僕もそうだったんですけど、もうどっちかに振れます、めちゃくちゃ。本当にもう照れちゃって、いや、なんとか、でも、可愛いからな、みたいな。これ曖昧な声にもなってないんですけど、もはや。なんか可愛いかな、みたいな感じで、もう姫の子で結構今の思いというのが、もうめちゃくちゃ指摘されるみたいな。何でも照れてるのみたいなことを言われたりだとか、逆にやっぱ真面目になっちゃって、俺そういうところ、俺が好きだな、みたいな。ただの告白じゃないか、みたいな感じになっちゃうとか、あとですね、その4つ目、全部3つなんですけど、これもですね、やっぱ覚えてほしくて、成功したからといって調子に乗らないって ここもね、本当に覚えておいて、僕の中も聞いてもらえないんですね。まあ、恋愛テクニックに総じて何でも言えることなんですけど、めちゃくちゃ楽しいんですよ、うまくいくと。そので結構その何がうまくいったポイントなのかっていうと、姫の子とかだったら、あからさまになんかもう、ギャーみたいな感じですね。もうやめてよみたいな、少女漫画みたいなやつなんかとか、あとなんか召使いの子供があったら、なんかちょっともう本当に、これも少女漫画になっちゃうんですけど、なんかもう、みたいな感じで、なんかこう、顔が赤くなるみたいな、すごい分かりやすい反応するんですね、あの声が刺さった時っていうのが。で、ここでですね、やっちゃうとですね、で、これでもう締めたと思ってですね、楽しくなってやってしまうと、だんだん声バレになっちゃう。だからもう本当にその僕がその逆にやられちゃったように、なんかそのもうそういう一つの事実があったっていうことだけでいいんですね、女の子を惚れさせるっていう。もうそれがやっぱりその一瞬の瞬間があるからこそ、あれってどういうことなんだみたいなことをずっと思い返してしまいますし、だから本当にこう、じゃあデートに行きましたって言ってやってほしいのは、まあ多くても2回ですね。基本的にはもちろん最初からこれは無理なんですけど、本当に理想系はめちゃくちゃ質のいい曖昧な行為をどこかで一回言って去るって言うんですけど、これはまあ、ほぼ無理に近いので、まあやっぱり2回ぐらいとか3回ぐらいとか。で、最後もあって曖昧な行為っていうのは、最後5つ目のポイントですね、は、本命の子にはすぐ言わないっていう。やっぱりここがですね、まあやっぱりなんかすごい、でかい効力な、効果の部分は間違いないんですけど、その分のなんかそのリスクみたいなのももちろんあって、まあ難しいんですね。可愛い本命の子に言うと絶対不自然になってしまって、だから本当にその、まあ、だからこそやっぱり出会いをたくさん増やしてほしいですし、言葉あれですけどブスでたくさん練習してほしい。でいかにその自分がその可愛いとか惚れたっていうのを重みがなく言えるかっていうところがすごく大事なんですね、結構。で、でもちろんじゃあ実践的なその例ですね、なんかその、じゃあ具体的にどういったことを言わないといけないかっていうと、結構これがその、まあいろいろなんか僕がなんかお付き合いした女性とかに、なんかどこで意識したのか、どこで好きになったのみたいなこと言われるんですけど、その中でなんかすごい僕が実際に言われた、言われてあそこは覚えてるって言われたか、曖昧な子をちょっと何個か紹介していこうかなと思っていて、まあ、ここなんかもう詳しくはやっぱりその会話編とかでもめちゃくちゃシチュエーションごとに細かくやっぱりあるので、まあ、この全部のシチュエーションはやっぱり一回もう覚えておいてほしいなと思うんですけど、まあ、よくある例としてですね、1個目がですね、最悪俺いるしね、過去ある。結構これも汎用性が高いかなと思っていて、20代後半なんで、なんかその最近出会いないとか、彼氏欲しいだとか、あとまあ彼氏持ちにももちろん使える言葉なんですよね。こういや彼氏と別れそうだよみたいな、まあいいんじゃない、最悪俺いるしねみたいな感じでさらっと言うみたいなとか、あとまあ無難に使いやすいのが可愛いから調子に乗るな、ちょっと可愛いから少々あんなよっていうのを言って、 これはなんか、まあ、相手がミスした時とかに使いやすいっていうか、なんか変な、なんですかね、こう居酒屋で飲んでたら相手がめちゃくちゃ超あのめちゃくちゃ頼んじゃってすごいいっぱい来てるみたいな、いやちょっともう可愛いから調子乗んなお前とか言ったりとか、あとはあの顔は可愛いよね、性格は笑う。なんかまあカバクラの言葉ですかね、これはなんかなんか私もどう思ってんのみたいなことを言われたらこういう切り返しをしてるとかです。あとまあ結構これも汎用性高いのが、まあそんなことされたら惚れるね。何かやってくれた、なんかその年齢結構40代ぐらいの方とかは結構僕は使いやすいかなと思いますね。30代後半40代ぐらいからにむしろ全然20代の人も使ってるんですけど、なんかそのちゃんと藁が早くつくようになんかスマートに入れたら「あっ脳だったらいいね」みたいなと、何もなんかその別に下心も期待もしてない感じで。さらっと言う。あとは最後一個覚えておいてほしいのが、ライバルが結構いることがあるんですね。職場とかの、あの飲み会とか、職場じゃなくてもなんか仲のいい友人とかで久しぶりに会って、でなんかその絶対茶々にを入れてくる人が女性か女かで、女性もいますし、まあ、特に男でいます、なんかお前ら本当に似合いだよな。付き合っちゃえよみたいなとか、好きでしょ絶対会うでしょみたいなこと言ったら、それ付き合っちゃえよとか言ったら、あもう付き合ってるよっつってもう行っちゃうとか言って、あ付き合ってるか付き合ってないかみたいなことを、相手のチャチャをその受け入れちゃうってことですね。これができたらもう行った方はもうお手上げですね。この二人合うと思うよとかいうのも、いやめちゃくちゃ合うと思うよみたいな言っちゃう、まあ、本当に好きになったらやっぱり言えないじゃないですか。もう二人と合うと思うよって言われたら、まあ、あざすみたいな感じになっちゃうんで、そのままなんかそのあざすみたいなのをちゃんと真に受けないでやるってことですね。あとはやっぱりボディタッチ、例えばボディタッチ苦手ですとかボディタッチスキルつけたいですって人は、僕もやっぱりファイナルで復習してほしいなとはすごく思うんですけど、ボディタッチも意外とっていうか、うまくやると結構覚えてたりします。なんか特に若い子とかなんかめっちゃ突き刺さりますね。でやっぱり曖昧な声をマスターしたらどうすればいいのかっていうと、キャバクラに熊がってほしいですね。なんかキャバクラとかとりあえずアプリで会ったことを話すみたいな、キャバクラとかも言いやすいですね。とかでよくある質問として、なんかそのクロージングがうまくいかないですっていう質問、やっぱりめちゃくちゃもらいます。クロージングが苦手ですなんて言ってました。もちろんすごくそのいろんな理由っていうのは、そもそもちゃんとそのボディタッチを挑戦してないんだとか、ボディタッチ進めるんだけどもういきなりこうレベル2ぐらいとかレベル8ぐらいまで飛んでるとか、まあ、いろんな理由があるんですけど、やっぱりクロージングうまくいかないですっていう人の理由としては、そのやっぱり会話と一体化してないっていうのがありますね。こうめちゃくちゃむずいんですけど、なんかその、まあ、会話っていうのがあって、まあ、僕は今お話してきた主導権を見せるような会話と、まあ、行為をうまく見せることっていうのがもう本当に別々になっちゃって、もうひたすら曖昧な行為言っちゃってて、もう触りたくてしょうがなくてみたいな感じで目がなっちゃっててみたいな僕もあったんですけど、結構とかもう会話だけしかやってないとか、だから僕ももちろんその難しいですけど、 まあ、これもやっぱり一個一個やっていくしかないので、まあ、会話の会話はちょっと会話でやろうと思って、でもこういう見せるようなことはもう散々会話に見せていきたいみたいな。まあ、あとはいろいろと日頃からその反省というか、例えばまあデート行った後とかあるんですけど、僕よくやったのが、あれ、あそこで曖昧な声入れたなみたいなですね、こうフィードバック、まあ、もちろんなんか、恋愛勉強したての方はそれすら分かんないって方もいるかと思うんですけど、まあ、だからこそ、もしコンサルとかで行ったらなんかこういう会話したんですかみたいなやったら、僕はちょっとアドバイスしてもらってたんですけど、やっぱりまあ本当に、あそこ、会話、曖昧な声言えたなとか、グリッタッチ言えたなっていう、まあ、いかにこういった、実はあそこそうだったなっていうのを増やせるかどうかっていうのが、やっぱりその、本当に体に馴染んでいくかっていうところが決まりますので。ですね。この曖昧な行為を本当にさらっと言えるように引き出すためのポイントとかを意識してやっていってほしいなと思います。なんか今の話で聞きたいところとか分かんなかったところとかありますか？はい。
ボディタッチをして、
はい、
その2回目でボディタッチをして、はい、肩立ちまで、はい、帰り際に相手からボディすごいボディタッチ好きだよねって言われて、
はい、
返しがうまくできなくて、
はい、
そうだねって流しちゃったんですけど、その時に何かいい返しとか、もしく
は、
さらに突っ込んでボディタッチをした方が良かったんです
か？僕だったらそうですね、ボディタッチ好きだね、そうだね、なんかわかんない、もう好きなのかもしれないみたいなこと言っちゃいますね、さらっと。
認めちゃう
っていう。認めちゃった方がいいですね、これは。一番逆にダメなのが、否定しちゃうとか、そんなことないよ。やってたじゃんってなっちゃうので。ですね、ボディタッチも。なんか、結構その、会話が、ちょっと難しいんですけど、会話、ボディタッチとかだけに必死になっちゃうと、やっぱりクロージングいけないですね。まあ当たり前なんですけど。なんか僕もキスできたんですけど、いけなかったこととかありますね。なんか、あのキスは多分なんか、お情けだったんでしょうね。なんかわかんないですけど。頑張ってるし、前ならいいよみたいな感じで。でも帰る私みたいな感じで、なんか、あんまり無理だ俺とか思って。なんか、そうですね。だからまあ、本当にあの、曖昧な声とかで思うのが、その、まあ、やっぱりお話してたんですけど、結構段階、やっぱり段階なんですよね。その会話とかでめちゃくちゃ、もうそこがもうがっちりできてたら、もう女の子からむしろそうしたいふうになってくるんで、それで、なんていうんですかね、その、めちゃくちゃその、これさせるのはなんか難しいんですけど、その、めちゃくちゃ、そこだけ大きいボンってんじゃなくて、もう土台があって、だからこそちょっとやったらできるみたいなイメージが、ちょっと。はい。他に何かあるかな？はい。
ちょっと2つご質問がありまして、
はい。
はい。
はい、それって好き割れにならないかなっていう。ああ、はい、服かわいいね、別に好き割れにはならないですね。そうですね、別にあって普通に、あ、その服かわいいねっていう、ちょっとただそれは褒めになりますね。ですね。はい。
もう一つある
はい。
どうか、それだけなの、それだけそれだけみたいな。なんか、どう返したらいいか分からなくなっちゃって、
はいはい、
どうでしょうって。
ああ、それだけそれだけって言われたらですか。
なんか、感じないの、
はいはい、
感じの意味が分かってないか
な。ああ、それなんか、どんぐらいの感じで言われた感じですか？なんか、すごい真面目な感じで、それだけですか？
今日はもう、
あれって感じですか？ あ、だったら別に、それだけかもね、今、みたいな感じで、返しちゃう。で、相手がショック受けたら、まあ、嘘みたいな。嘘みたいなので、フォローしてる。
好き、かわいいっていう、それ綺麗ですねとか、
はい、
その話すごく綺麗ですねとか、ね、じゃあそれを入りますかね。
ああ、なるほど。入るといえば入るなんですけど、
はい、
で女の子はでも言われたいのは可愛い、はい、やっぱり可愛い、なんかその、いろんなやっぱそういう言葉ありますよね、褒めるな。例えば、もちろん綺麗だし、髪綺麗ですねとか、まあ綺麗ですよねとか、美人ですよねみたいなことも、
そうなっちゃうんです
けど、もちろんその、相手は嬉しいですし、その、効果は別にないわけじゃないですけど、でもやっぱり、可愛いの上なんですね、女の子ってのは。なんか、
いや、大事です。
レベル上っすね。あっちゃん、そうですね。
逆だと思ってて、
はい、
よく逆、あの、なんていうのかな、冗談言うときは、かわいいかわいいねって言って、
はい、
で、盛り上がってきたとき、綺麗なのとか言っちゃったりする。逆を使っちゃうって
感じなんですよ。綺麗。そうですね、綺麗だとあと、ちょっとくどいてる感が出ちゃうっていうのがありますか
ね。ああ、それはありますね。確かにあります。
女の子かわいい、かわいいって言われたら結構言われたいんですよね。なんかそのだから結構そので特にやっぱり美人の子とかだと僕もなんかそのか、ま、もうカフェの話ばっかりだったんですけど、カフェの子で本当にたまたまなんですけど、僕全然普通に暮らしてたんですけど、ミスコンに出てる子と一緒に働いてたんですよ。カフェその子はまあ美人だったわけなんですよ、綺麗なんですよ。でみんな周りの子が美人だよ、綺麗だよ、女の子も、かわいい、あの子なんか綺麗だよね、美人だよって言うんですけど、僕はなんかそこでなんかこう、冗談僕曖昧な声で言ったんですよ。なんかその時言った覚えてるのが、なんか、私どっちの、前髪どっちがいいって言われたんですよ、確か。なんかその、前髪なんか私分けた方がいいのか、前髪ある方がいいのか、どっちなのかなって言ったら、いや、どっちも可愛いと思うよな、みたいなことですね、笑って言ったらめっちゃ喜んでくれたんですよ。結構、あとそこっすね、なんか突き刺さるのは、結局それだなと思